社会面、暮らし面、読者の声ほかです。第二社会面から火事の記事です。アパートで火災、焼け跡に一遺体。与一、1日午前2時40分ごろ、尻部市管内与一町黒川町住区のアパートコーポ湯浅 A 棟から出火、木造2階建ての建物を全焼しました。およそ4時間半後に鎮火し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。与一所によりますと、4戸のうち入居者がいるのは2戸で、2階に住む70代男性と連絡が取れていないということです。残る1階の住人は外出していて無事でした。与一所は遺体の身元確認を急ぐとともに出火原因を調べています。現場は JR 与一駅から東へおよそ2キロの住宅街です。次は暮らし面からです。精神科医総合診療医の加山里香さんのふわっとライフ、その373回。わからないは恥じゃない。スマートフォンやパソコンはもうすっかり私たちの日常に欠かせないものとなった。仕事やショッピングなどで誰もが当たり前のように使っているので、その使い方がわからない人がいることを忘れがちだ。でも今から20年前にはパソコンを使う人はごく一部、スマホはまだ生まれていなかった。高齢者の中にはうまく使えないという人がいるのも当然だろう。先日も診察室で患者さんがデスクの上に置かれたモニターの画面をまじまじと眺め、指をさして不安げに言った。ここに映っているのは何？私の体のどこかなの？診察室のデスクには2台のモニターがあり、1台が電子カルテ用、もう1台がレントゲンなどの検査データ用なのだ。その90代の患者さんが指をさした検査データ用のモニターには、レントゲンなどではなく、スクリーンセーバーと呼ばれる自動的に表示される映像が映っていた。渦巻きのような抽象的なその映像は、確かに少し気味が悪く見える。違います。体の一部じゃなくて、と私は言葉に詰まった。どう説明してよいのかわからなくなり、結局は、パソコンが勝手に出してる画像なんです、とだけ言った。患者さんは、本当に私のレントゲンじゃないの？と首をかしげ、ごめんなさい、機械は苦手なの、と申し訳なさそうな顔になった。でも、本当は謝る必要なんてない。よく考えれば、私だって20年後の世界に連れて行かれ、自分の検査データが出てくるモニターに見たこともない模様や記号が並んでいたら、これは何ですか？と心配になるだろう。私はその患者さんに、びっくりしますよね。こんな渦巻きが映ってたら、と伝えたが、モニターの電源は切って紙で説明します、と言った方が良かったかな、と反省した。わからないのは恥ずかしいことじゃない。わからないという人に恥をかかせてはいけない。改めてそう思った。加山里香さんのふわっとライフでした。次は同じく暮らし面から泉です。札幌市厚別区中川敦子さん80歳無職の方。タイトルはパンチ君。千葉県の市川市動植物園で暮らす日本猿のパンチ君。人間に育てられたせいか、仕草や表情が1歳児に似ていて、パンチ君が映るインターネット動画に毎日見入ってしまう。黒い毛並みに歌舞伎の熊取りを思わせる凛々しい顔。もみあげが可愛らしく、二足でトコトコ歩く。初産の母親に育児放棄され、人工保育で育ったという。大人の二の腕ほどの大きさだったパンチ君は、生後6ヶ月で60頭の猿山の一員になった。 どんなに恐ろしく孤独だったろう。オランママ、オランウータンのオレンジ色のぬいぐるみをママと思って抱きしめ、二足歩行で引きずりながら歩む姿に涙腺が緩む。小さく弱いパンチ君は攻撃の対象になった。だが、猛スピードで逃げてオランママに飛びついて心を落ち着かせたら、歯をむき出しにして必死に立ち上がり立ち向かう。パンチ君のメンタルの強さに応援している私が勇気をもらっている。モヒカンヘアの猿、長老の後丸、自身が人工保育だった乙女おばあ、萌ちゃんらによる無償の愛に見守られたパンチ君。ついに萌ちゃんに導かれ、猿山のてっぺんに登った。動画に映し出されたどこまでも真っ青な空。餌をまく飼育員の足に飛びつき、よじ登って腕や胸にすがりつき離れないパンチ君。私はすっかり推しになった。泉でした。次は社説をお読みします。相次ぐ林野火災。未然防止へ対策徹底を。大規模な林野火災が相次いでいる。岩手県大槌町では1600ヘクタール超の山林が焼け、平成以降では国内2番目の焼失面積となった。北海道内でも根室市の原野で火事が起き、人や家屋の被害はなかったが、2000年以降の道内で最大規模となった。道内の過去10年間の林野火災は、3月から6月に全件数の9割が集中する。雪解けを迎え、ゴミ焼きなど屋外の火気使用が増えるためとみられる。林野火災は地形の状況などから消火が難しい場合がある。強風も重なると延焼は拡大する。温暖化の影響で火災が起きやすくなっているとの指摘もある。些細な火の不始末で家屋が燃えたり、人的被害が出たりすることは何としても避けたい。未然防止のため、屋外での火の使用に一層注意を払いたい。大槌町では乾燥状態や強風に加え、油分の多い松などの針葉樹林といった悪条件が重なった。火災は斜面を下るように燃え広がった。住宅への延焼阻止に注力したものの、家屋など8棟の建物が燃えた。大槌町の対応は平成以降最悪の被害となった昨年の岩手県大船渡市の火災の教訓を踏まえている。国も林野火災注意報、警報を新設した。乾燥状態と強風が重なると自治体が警報を発令し、屋外での火の使用を禁止する。防火を徹底するためだ。根室の火災では、原野328ヘクタールが焼けた。十勝管内池田町でも山林約60ヘクタールが焼け、一人が怪我をした。春先は空気が乾燥し、出火の危険性が高い時期であることを忘れてはならない。林野火災は消防車の放水が届かなかったり、全体像が把握しづらかったりして消火が難しい。根室の現場では十数の機関が活動し、北海道自衛隊のヘリコプターが空中消火も行った。早期鎮圧には地上、空中双方からの的確な消火が鍵となる。関係機関が連携し、ヘリの出動や消防隊の増援などで早期に体制を増強することが肝要だ。国もドローンの活用など消火の新技術開発を推進するべきだ。消防庁や道は林野火災の原因は人的要因が多いと見る。焚き火や枯れ草などを焼く火入れ、タバコの投げ捨てなどだ。熊よけのための花火や爆竹も火種になる。不適切な火気使用をしないよう心がけたい。大規模な林野火災は欧州や米国など世界各地で起きている。気候変動に関する政府間パネル、 IPCC の報告書は温暖化が関係しているとの見方を示す。緑の消失は二酸化炭素を大量排出する。防火は環境保護の上でも重要となる。社説をお読みしました。次は東京報道センター庁による今日の話題、選挙と誤情報。4月5日に投開票された京都府知事選の選挙期間中、京都新聞社の情勢調査の記事をめぐり、誤った情報が X、旧ツイッター上で流れたとして、京都新聞社が X の運営会社に削除要請した一幕があった。情勢調査の記事は、選挙戦終盤の3月31日朝刊に掲載され、参戦を目指す現職の西脇隆俊候補が優位に立ち、京都花鳥大名誉教授の藤井信夫候補と元参議院議員の浜田聡候補の新人2人が並んで追う展開と報じた。誤情報は京都新聞社が発表した情勢調査で、浜田候補が現職知事と並んだという趣旨。関係者によると、投稿したのは浜田氏を支持し、フォロワーが5万人を超えるアカウントとされる。X で拡散し、生成人工知能 AI で話題の投稿を要約する本日のニュースで取り上げられたため、一層広がったようだ。京都新聞は4月2日にデジタル版で、3日は朝刊紙面で投稿内容を否定する記事を掲載した。投稿が削除されたかは不明という。最近の選挙ではネット上に様々な誤情報や意図的な偽情報が流れ、兵庫県知事選など大きな社会問題にもなった。今回は生成 AI の目に留まったことが情報の真偽を超えて注目を集めた要因と思われる。元記事と具体的な数値が異なれば容易に拡散しないのだろうが、今回は情勢記事独特の書き方が影響したのかもしれない。記事では有権者をミスリードしないよう、支持率などの数字を使わずに優位、横一線などとする。府知事選は現職が2新人に終始先行し、倍以上の票差で当選したが、情勢記事での並んで、追うなどの表現が差は小さいと受け止められた可能性がある。情勢報道では誤情報に細かなデータを示して反論するのは難しい。一方、接戦の場合は誤情報の拡散が結果を左右しかねない。来春の統一地方選に向けて考えさせられた事例だった。今日の話題でした。次は読者の声を2つお読みします。釧路管内弟子屈町主婦尾形純子さん78歳、地名からアイヌ民族学んで。北海道旧土人保護法、この名称自体がすでに差別と偏見に満ちていたと思います。この法律によってアイヌ民族は政府から土地を与えられましたが、斜面など条件の悪い場所が多く、移動を余儀なくされたという現実があります。アイヌ民族の尊厳を求め、それを守るため、アイヌ新法が成立しました。旧土人という言葉は消えましたが、偏見や差別は続いています。近頃は日本保守党の百田直樹代表らが先住民族と認める政府方針は大きな過ちだと発言、アイヌ民族を先住民とすることに異論を唱えました。私は百田氏にアイヌ語地名辞典を手に北海道を旅してほしいと思います。道内には登別や市別など別がついた市町村が多く、そこには川があります。別、ペは アイヌ語で川の意味。アイヌ民族は生活に必要な情報を地名につけていました。古くからの地名はアイヌ民族が生きていくための情報だったことにきっと驚かれると思います。次は、札幌市清田区会社員竹下明さんでしょうか。東西南北の東という字です。51歳。利益より無事故こそ財産。知床半島での観光船沈没事故から4月23日で4年が経ち、20人の方が亡くなり、6人の方は未だに行方不明だ。一日も早く見つかってほしいと願うばかりである。事故が起きた理由はいくつかある。悪天候が予想されるのに強行出航したこと、船のハッチ、昇降口の不具合で海水が流入したこと、救助用のイカダが未設置だったことなどだ。いずれも事前に対処していれば、防げたと思われる事故である。おそらく利益を優先し、大きな事故はなかったので、今後もないだろうという思い込みから、安全対策を二の次にしていたのではないか。企業である以上、利益は出さないといけないが、安全を度外視して事故を起こしては本末転倒だ。現代は時間をかけずに物事を進め、無駄なことは避けて、目の前の利益を優先するという考えに傾いているように思える。時間と手間がかかっても、安全を最優先に考え、無事故であることが一番の財産と捉えることが大切だと思う。読者の声2つお読みしました。次は高橋みっちょせん、同心川柳です。中東の方程式のややこしさ。中東の方程式のややこしさ。岩見沢伊藤康友。新米の徐々に身につく一長ら。新米の徐々に身につく一長ら。旭川、菅野正則。義理がたく、年と薬は増えていく。義理がたく、年と薬は増えていく。伊達、佐藤務。老いを知る、何忘れたかわからない。老いを知る、何忘れたかわからない。札幌、獅子原、幾子。ちょっと派で、孫のお下がり着て出かけ。ちょっと派で、孫のお下がり着て出かけ。札幌、血の智子。三年生、受験のことを考えよう。三年生、受験のことを考えよう。余一、木内明子。西中学校3年生。我がテレビ、トランプさんが住んでいる。我がテレビ、トランプさんが住んでいる。北斗、本村恵子。高橋みっちょせん、同心川柳でした。これで、社会面、暮らし面、読者の声ほかを終わります。